大阪トーキングヘッズ、後半はこれからどうなるのかについて伺ってまいりたいと思います。やはり気になるのは都政においての勢力図が大きく変わってしまったことで、
はい、
都民ファーストの会が第一党ということになりますので、小池都知事の政策実現に向かってこれからは動いていくということになるんですよね。
いや、必ずしもそうではないと思いますね、
はい、
もちろん小池都知事が掲げているその東京大改革というこの大方針に、向かって進んでいくということは間違いないんですけれども、うん、具体的な一つ一つの政策項目を考えたときに、やはり正すべきは正しい、言うべきはいい、きちっと議論をして議会の中でも合意形成を図って物事を進めていくということが大事なんだと思うんですよね。で、その意味は要するに小池都知事の言うことに全てイエスマンで物事が進んでいくような勢力になったわけでは全くないということをご理解をいただきたいと思います。実際問題、先ほど来言っております私立高校の授業料実質無償化、これにつきましても当初は東京都の財政当局非常に難色を示しておりました。都知事としても決断が下せない状況にあった中で、私ども公明党として私立学校に行かざるを得ないご家庭が全国の中でも非常に多い、6割のご家庭が私立学校に行かれている、この家計の負担が大変重い中で、ぜひとも未来への投資という意味で私立学校実質無償化を図るべきだと、そして全国に先駆けて線香を切っていくべきだということを訴えて、都知事の理解を得て、そして合意に至ることができました、
はい、
あと例えば豊洲市場への移転問題というのが大きな争点になりましたけれども、はい、これについても昨年小池都知事が誕生した後、豊洲市場の地下の部分がこれまで都民に対して説明がされていたこととは違う形で進んでいた、このことを一旦踏みとどまって本当に安全性が確保されるのかということを確認をしていこうという小池都知事の姿は、私ども公明党都議団としても支持するものがありました。特に食に関わる分野においては最優先課題ですから、
そうですね、
これを確保しなければいけないということで支持をしましたけれども、うん、ただいつまでたっても方向性を決めれないということでは困るんですよね、
うん、
だから私ども公明党としてはいち早く都民の皆様の審判をいただけるように東京都議選前には決断を下すべきだということをずっと強く言っておりました、
はい、
この私どもの提案を受け止めて小池都知事として豊洲市場へ移転するということを都議選前に決めていただくことができた。やはりこうやって言うべきことをきちっと言いながら都民の声を届けていくという役割を、うん、私ども公明党の都議団が果たしていかなければいけないんだというふうに思っています。特に今回第一党になられた都民ファーストの会の議員の方々、先ほど申し上げましたけれども政治経験という意味ではまだまだ十分にない方々が大半、新人の方々が大半でございます、
はい、
また地域の方々の声を届ける地方議会においては最も重要な側面ですけれども、じゃあ東京都のそれぞれの市会議員、町会議員、村会議員、あるいは区会議員とそれぞれ今回当選した都民ファースト会の都議会議員が連携取れる体制にあるかというと、都民ファーストの会、今回都議会では第一党になりましたけれども、はい、その下の市町村あるいは区議会においてはほとんど勢力ないわけですよね。そういった一つ一つの地域の課題をきちっと受け止めて、その都民の声を都政に届けれる、そういう体制には、全くなってないわけですから、そこの役割を私ども公明党が担って、都民の実際の困っている課題はこうなんだということを訴えていく役割を担っていかなければいけないと思いますね。
先日の放送でもお話ししたんですが、この都政で決まったことがどんどん全国に広がっていくということがよくあるというふうにお伺いしたんですが、
はい、
例えば今後都政で決まっていきそうなことで言えばどういったことが考えられますか？
大阪においても、はい、私立高校の無償化というのは進んでますけれども、東京都においてもこの私立高校の授業料実質無償化というのが実現したこと、これを全国的にぜひ広げていきたいというふうに思っています、うん、もちろんこれは財源が必要になってきますので、そう簡単なことではないと思いますけれども、教育への投資というのは最優先課題として取り組んでいきたいと思っています。特に国においてこの東京都の流れを受けてぜひとも推進をしたいと思っていますのが、幼児教育のさらなる段階的無償化を推進していくことっていうのが大事だと思います、
うん、
今自公政権、誕生してこの4年間少しずつ段階的に 例えば多子世帯ですとか一人親家庭ですとか所得の低い世帯の方々に対する幼児教育の無償化少しずつ段階的に進めていっておりますので、これは国においてはこれから8月に向けて各省庁の来年度予算概算要求手続きというのが始まってまいります、
はい、
ここに幼児教育のさらなる段階的な無償化というものを盛り込めるように働きかけていきたいというふうに思っています。また東京オリンピックパラリンピックに向けてバリアフリー化を一層進めていくということが方針が固まりました、
うん、
でホームドアの設置などもですね、これまで本当に何度も視覚障害者の方々がホームから転落をする痛ましい事故が続いておりますけれども、こうした事故を撲滅していくためにもですね、全国的に進めていかなければいけない課題だと思います。東京都において今回倍増させるという大きな決断をしたことは各全国の都道府県それから鉄道事業者に対しても大きなインパクトがあったものだと思うんですよね。これを国としても後押しをしていきたいというふうに思います。さらには学校のトイレの洋式化というのは全国的にまだまだ進んでいない状況があります。子どもたちが学校でトイレを我慢してしまう、学校のトイレが使いにくいという声、これに応えていく必要があるんですが、東京において8割 そのトイレを洋式化していくということが目標として決まったという、これも非常に大きなインパクトがありますので、これを全国的にぜひ広げていきたいなというふうに思いますね。
そうですね。今回は都議会選挙についてのお話をお伺いしたんですが、自民党 vs 都民ファーストの会というような図式でよく報じられていたんですが、そういった意味では公明党ができることっていうのはすごくこれからもたくさん出てきそうですよね。
今回勝利をさせていただいたことによって本当に責任は大変重くなっているというふうに認識をしております、うん、都議会においても政策実現をしていくその軸となり要となっていかなければいけませんし、また東京オリンピックパラリンピックを成功裏に推進するためには国と都が連携をして一体となって物事を進めていく必要があります。そういう国との連携役も私ども公明党が果たしていかなければいけない。そして、今回は都民ファースト VS 自民党と今おっしゃったような対立構図になりましたけれども、はい、選挙が終わった今やはり自民党も含めて合意形成を図っていく、そのことが一番重要なんだというふうに思っております。その合意形成を図っていく軸となり要としても私ども公明党働いていきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございました。